今年の天智観音神大祭の様子を玉島テレビでニュースで放送してくださいまして、いろいろ近隣の方々からも反響があって大変ありがたいことでございます。今日参拝されている皆さんもほとんどの方が映っておりました。私は2回見させてもらったんですけどね。それでなんでその豊島教会の大祭をですね、春秋玉島テレビが放送してくれるのか不思議に思う方もあると思うんですね。これはですね、平成元年に遡るんですけど、平成元年に玉島テレビの幹部の方がですね、私のところに来て、先生週に一度お話をしてくださいと、番組としてですね放送させてほしいということが依頼があったんです。で、実はその前にもですね、数年前に私は依頼を受けてたんですけど、お断りしたんですよね。この玉島地区にはいろんな宗派がありますから、私だけがそういうことにさせていただいてもね、どうかと思いますということでお断りをしてたんです。これ平成元年にですね、本教の全体として良い話をしていく運動というのが始まったんですね。で、平成元年の秋にまたねそういう依頼がありましたので、今度私もちょっと考え直してね、そういう良い話をしていく運動の一環としてお役に立たせていただこうかなというふうに思いました。それでただし私が金光教の教師がですね、一人だけお話をするとちょっと偏った放送と見られてもいけませんからね。それで私が提案しまして、この玉島地区にたくさんの檀家のある天台宗の、覚念さんというね、そういう和尚さんに声をかけてですね、私と覚念さんと両方が交互にするということでどうでしょうかという提案をして、それで、私と玉テレの幹部の方が添乗員に行きましてね、覚念さんにお願いをして了承をいただいて、それで始まったんです。これが平成元年からです。16年間あったんですね。そういうこともありまして、そういうご縁もありまして、玉島テレビさんがですね、この豊島教会の大祭には毎年ですね取材に来てくださるようになったわけなんです。で、昨年は工藤さんの、講演会ということもありましたが、あの工藤さんの講演会については特別番組で1時間ですね、工藤久美さんの講演会ということで、そのニュースと別にですね放送してくださったんですね。で、それで私はね、そのことを通してね、改めて思いますのは、人間というのはね、人から頼まれたことを受けるということが大切なんですね。あの時に断っていたらですね、そういうふうに、豊島教会の大祭ね、春秋ちゃんとニュースにしてくれるということはなかったと思うんですね。で、私はその教祖様がですね、安政6年に、世間に難防も難儀な氏子あり、取り次ぎ助けてやってくれという神様の頼みをですね受けられた。これ非常に大きな意味があると思うんですね。そこにこのお道のおかげの原点があるんじゃないかというふうに思いますね。ですから天智観音神様からしてみたら、自分が頼み事をした教祖様の頼みを聞かないわけにいかないですね。さっきの玉照さんとこの豊島教会の関係と一緒なんですね。ですからその教祖様がお取り次ぎをなさることをですね、神様が全面的にこの実現していくという、そういう関係がその安政6年から今日に至るまで続いているわけですね。そういうふうに思いますとね、この神様の頼みを受けるということがどれほどのことなのかということですね。で、私はその玉照さんの頼みを受けて、そういうふうに今日までね 玉手さんのお世話になるということができているわけですが、今日様は天地一切の物事を動かす天地金の神様の、ね、世間に何本も何人のおじくわり取り次ぎ助けてやってくれという頼みを受けて神様を助けてるんですね。その神様を助けた教祖様を今度は神様がほっとけないという関係だから、教祖様がお願いなさったことを神様はきっちり受けられるという、そういう関係がそこから始まっているんですね。で、私がさせていただいているこのお取り次ぎということも、その教祖様が天地の女神様から受けられた取り次ぎの御用をそのままさせていただくということでなければならないと私は思うんですね。そうするとその取り次ぎが願うことは神様が聞いてくださるという関係ですから、初代はそれを生涯それをやったためにですね、やったおかげで万事おかげになると言い切れたんですね。わしが頼んだことは神様が必ず聞いてくださるんだという確信を持ったんですね。もともとは神様の頼みを受けた。こういう話をすると皆さんはね、あ、先生のことで自分らは関係ない話やなと思う人がいると思います。そうじゃないですね。この間の大祭の時に皆さんもね、お参りしていろいろとご用されたでしょう。まあ広野君だったら城内ね、皆さんこちらにお座りください。これ神様の頼みを受けた先生の頼みを受けてるわけですから、間接的に神様の頼みを受けたね。そうでしょ、うん、そういうふうに私は思うんですね。昔ね、水島というところにね、有名な拝み屋さんがいたんですね。水島のばあさんという名前が明らかでないんです。すぐこの高島屋の向こうにね、あのおばあさんに頼んだよ当たるという人がいたんですね。そのばあさんはなんでそうなったかというとね、ある時夢の中でね、土に埋もれたお地蔵さんが助けてくれというのが現れてきたんですね。でそこを掘ってみたら本当にお地蔵さんが埋められとった。でそのお地蔵さんを掘り返したらね、途端におかげが現れてきた。それ有名になったんです。つまりお地蔵さんの頼みを受けたからおかげが現れたんだった。こういう話はいろいろ各地にあるんですね。で今度秋に愛楽教会の50年さんを案内した時に、新先生たちが天満宮に案内してくれるそうですけど、その天満宮の菅原道真という方は当時のね、お上から九州へ流されて最後はね、辛い立場で亡くなった人。それでその菅原道真が亡くなった後にね、この国難がいろいろ起きたんですね。疫病が流行ったりね、それでお上がね考えて、これは菅原道真がね怒っとんだと、お祭りせないかんよって祭ったら途端に良くなったんですね。それで菅原道真の天満宮というのが各地に祭られたんだった。同じなんです。で教祖様はそういう人間やお地蔵さんじゃない、天地の神様の頼みを受けたんですから、これはすごいことなんですね。祈願金剛大臣取り次ぎというのは天地の女神様の祈願を受けられたというところから始まったんですね。で皆さんがこのご信心なさるというのはそういう意味があるんです、ね、でおかげをいただきたいでしょ、皆さんの自分のおかげをいただきたい人はその神様の頼みをまず受けるんです。自分の頼みをお願いするばっかり翔太じゃなかなかおかげいただけないんです。神様が願ってくださっていることを受けたらおかげがもらいやすいんだなということをよく出してほしいんです。商売発展したいでしょ、商売のことばっかり考えてたらどうやって神様の願いを自分が受けたらねええかということをまず考えてください。だから神様は全面的に商売を応援してくれるな。教会の御用は二の次で商売第一商談では神様は手伝ってくれんのですわ、はっきり言うけど。だから本当にお金をいただきたかったら神様のご用に使ってくださいという気になるんですね。本当なんです。さっき言ったように分かったでしょ。 トマテレさんの願いを受けたから乙島教会のニュースは毎回出してくれる。ただね、ほっとってるわけじゃないですよ。毎回私お願い行くんです。今新次先生、今度ね何月何日に大祭がありますから取材に来てください、ちゃんと案内持っていくんです。皆さんに渡した神様ありがとうってあの広報誌をね、職員の数だけ持って行ってみんなに配るんです。それからパンフレットができたらそれを前日持って行って、明日高校大祭がありますからどうぞここを中心に取材してください、お願いに行くんです。お願いすることはきっちりしなきゃいけない。ほっとったらいいんじゃないですね。皆さんそこを覚えておいてください、ね、神様の御用にお使いいただくと、神様から信用を取ると、ああ広野が頼むことは俺は受けないかんな、いう信用を作らないな。それを抜きにして神様どうぞ商売繁盛しません、信用がないとダメなんです ね。そこを皆さんポイントですね。神様の御用をするのは先生だけしとったらいいか、そういう人は損してん、私もさせてください、そしたら御用させていただいて、しっかり神様から信用をいただいて、しっかりおかげをくださいという信心をしてくださいね、皆さんね。はい、今日は